世を照らす光と題して新井牧師より説教いただきます。
クリスマスおめでとうございます。主イエスキリストのご降誕、心から感謝をしながらお祝いをしたいと思います。12月の最初の週の礼拝の週法に我が家のサンタクロースについてコラムを書かせていただきました。お読みでない方のために簡単にお話をしますと、私の両親もそれから私たち夫婦もいかに子供たちを驚かせ楽しませるか、そんなことを考えながらサンタクロースがプレゼントを運んでくるというそのイベントといいましょうか、それに凝った演出をしてきたというようなことを書きました。それは子供たちが喜ぶだけではなくて、その子供たちの喜ぶ顔を見たくて、それを見て私たちも楽しんできたということでもございます。でそれを書いてから、数日後だったか翌週だったか、インターネットでこんな書き込みを読みました。サンタクロースはけしからんと。あれはコカ・コーラによって商業主義にクリスマスが乗っ取られた象徴だと。だから教会は今こそサンタクロースからクリスマスを取り戻すべきだ。まあまあそんな鼻息荒くせんでもと苦笑いをいたしました。まあ確かにクリスマスというものが商業主義に利用されているというのは懸念すべきことかもしれません。ローマカトリックのローマ法もそれに懸念を示していたというようなことでございます。昨日はクリボッチなる言葉を目にいたしました。クリボッチ、これはクリスマスを一人ぼっちで過ごす人のことをクリボッチというんだそうです。クリスマスを一人で過ごして何が悪いと言いたいところなんですが、世間はそう見ていないんでしょうか。20代の独身男性の3割がクリボッチだというニュースでございます。クリスマスを一人で過ごすのは寂しいことなのだという、世の中の認識を反映しているそんな言葉でございましょうか。ただ実際にその若者を中心にクリスマスを楽しいイベントというふうな捉え方をして過ごす人たちは減っているというそういう調査結果もあるそうです。特にその傾向が今年は顕著だと。そのニュースによりますと、恋人のイベントとして定着してきたクリスマスだがともその時点でげんなりするんですけれども、高価なプレゼントを用意したりレストランを予約したりというようなことが面倒になってきていると。だからもう徐々にクリスマスっていうのを、なんか特別なイベントのようにして捉えたくないというそういう流れがあるそうです。逆に仮装パーティーなどでみんなでワイワイと騒げるハロウィンが盛り上がっていると、動機きっかけは何だかなと思うんですが、クリスマスが単に恋人のイベントみたいなそういう妙な認識が改められるきっかけにはなってくるといいなとは思うところでございます。さて教会ではアドベントに入ってからクリスマスを迎える準備を整えてまいりました。アドベントクランツに立てられた4本のキャンドルにも火が灯されて、いよいよこの日を迎えております。教会でキャンドルに火を灯すのは綺麗だからとかムードが良くなるとかそういうことではもちろんなくて、身を削りながら周囲を照らすこのろうそくの姿に主イエスキリストの愛を思い起こすからだというそのような説もございます。光の明るさにはご存知かと思いますが、ちゃんと単位が設定されております。その単位の元になっているのはキャンドル、ろうそくの火だと言います。光の単位はルックスとかそういうものを使うようですが、1ルックスというのは 1メートル離れたところから1メートル四方を照らすことのできる明るさ、それが1キャンドル、すなわちろうそく1本分の明るさなんだそうです。今でこそ私たちの生活の中で明かりというのは電気のエネルギーとしたものが一般的でありますが、昔はそれがランプやろうそくであったというのは言うまでもございません。そのような時代、このろうそく一本の明るさがいかに明るかったのかということを想像してみます。電気を消してろうそくを灯した時には、その柔らかく優しい光に感動するものでございます。これが真っ暗の中に灯されたとしたら、優しいとか美しいとかそういうもの以上に、その光の力強さというものに感動するでありましょう。沖縄でガマと呼ばれる自然洞窟に何度も入ったことがございます。太平洋戦争で沖縄に米軍が上陸したときは、そのガマが防空壕となり、そこに司令部や病院なども置かれるようになりました。ここがとにかく真っ暗なんです。真っ暗というのは本当に何も見えません。すぐ隣に人がいるはずなのに、仲間がいるはずなのに、その姿が見えない。自分の手を目の前にかざしてもそれも見えない。光が全くない場所では私たちは見るということが本当にできない。これを闇と表現しています。そのような闇の中で、たとえ一本でもろうそくに火を灯したら、その光の力強さやありがたさというものをどれほど感謝することができるかは想像に難くないと思います。主イエス・キリストはそのようなまさに闇の中に輝く一本のろうそくの明かりのようでありました。特に虐げられ苦しめられ弱気を覚えている人々にとっては、それがどれほどありがたい光だったでしょうか。病気のため、あるいは心身に障害を負っているため、特殊な職業のため、さらには性別のため、あるいは子供であるがため、いろいろな理由で一般社会から阻害されたり、あるいは価値のないものとして扱われたり、中には神様の祝福からさえ除外され、差別され虐げられていた、そういう人々にとって、たとえ誰であっても自分自身に歩み寄ってきてくださり、手を差し伸べて祝福してくださるキリストは、闇の中に差し込むまさに明るい光でありました。もちろんそうした差別や迫害に苦しむ人たちばかりではなく、普通に生活をしているように見える私たちにも何らかの重荷を負ったり気がめいったり、いろんな形で苦しみや悲しみを担うことがある。そういうすべての人々にとってキリストは闇に輝く光となったわけです。ですからキリストはすべての人々にとって待ち焦がれた救い主であり、闇を照らす光となりました。なのに救い主の誕生を待ち焦がれていたはずの多くの人々が、その光には気づかずにいました。なぜなら光に気づかなかった人々は、自分自身が闇の中をさまよっていることにすら気づいていなかったからでありましょう。特に当時社会の中心にあったユダヤ教の指導者たちや彼らの支持者たちは、自分たちに都合の良い 救い主を待ち望んでおりましたので、むしろ敵対するがごとくに振る舞うキリストに世を照らす輝きなどを見出せるはずもなかったわけです。そのことはキリストがまだ活動される前、つまり生まれる段階ですでに見通されて、その誕生の喜びの場にそういった自分が闇の中にいることにすら気づかないでいた者たちは誰一人招かれなかったということで表されます。キリスト誕生のまさにその時、その場に祝うために駆けつけることができたのは、社会の最も底辺で暮らす羊飼いたち、そして注意深く星を観察し、救い主誕生を知らせる星の出現に素直に応じた占星術の学者たちだけでありました。ほとんどの者は救い主誕生を待ち焦がれながら、いざその時には世を照らす光に気づかないでいたわけです。ヨハネによる福音書をお読みいただきました。その冒頭にはこうあります。はじめに言葉があった。言葉は神であって、この言葉は神と共にあった。これは一人子イエス・キリストの誕生を天地創造にまで遡って語られたものであります。神様がこの世を創造された時についてはご存知のように創世記の初めに記されています。神様は混沌とした闇の中に初めに光を作られます。その仕方は光あれという神様の言葉によります。先ほどもお話ししましたように、闇というのは全てのものを私たちから失わせる、全てを私たちの目から覆い隠してしまいますので、まず何よりも光というものが必要になります。この光を作った神様の言葉はまさに神様から発せられたものでありますから、神様の御旨であり、神様ご自身だと言ってもいいものです。その神様の御旨としての言葉が次々に発せられて、万物は言葉によってなった、なったもので言葉によらずになったことは何一つなかったと記されているように、神様の言葉、神様の御旨によってこの世は創造されていきました。しかしながら残念なことに、その作られたものが神様の御旨を行うものとはなりませんでした。特に最初の人間アダムとイブが神様の命に背いて最初の罪を犯した、そのことに象徴されるように、人間はいつしか神様を恐れ敬うことを忘れ、神様に背き、何よりも自己中心的な思いから罪を重ねていくものとなってしまいました。この世が創造される前は全てが闇の中にあった。そこに光が作られて世界が出来上がっていった。だとしても罪を犯す人間の心には闇の世界が広がっていってしまったということになるでしょうか。そのような罪を重ねていくこの世に神様は再び光を作られます。その光は目に見える世界を照らす光ではなくて、むしろ目には見えないところを照らす光として作られました。最初の光がそうであったように、この光はまさに神様の言葉によるものであって、その言葉 そのものであったとヨハネは証しをしています。それだけではなく、この言葉の中には命がありました。その命とは私たちの命を指します。なぜならその光こそが私たちを罪から解放し永遠の命へと導くものとなったからです。言うまでもなく、それが神様の一人子、私たちの主イエス・キリストであります。キリストという光は全てを照らします。つまり何者であっても覆い隠すことはできず、むしろ隠された部分をこそ照らし出す光となりました。まさに私たちの心の隅々まで照らし出す光なんです。私たち人間がたとえ何かを内に秘め、他者から見えないように覆い隠そうとも、キリストの光はそれを明るみに出します。すべてをご存知でおられる神様は、浅はかな私たちの思いさえも光のもとにさらけ出します。そのことを疑い、あるいは隠しきれると思っているのなら、それはあまりにも愚かなことでありましょう。神様は私たちの良いところはもちろん、私たちの苦しみや悲しみ、何よりも罪なる部分をもすべてご存じでいてくださる。そのことに私たち自身が気づき、悔い改め、救われる備えをするために光は備えられたのであります。ですから私たちは神様の光に今包まれているんだということを覚えたいのです。残念ながら愚かな人間はキリストという光を見ようとはしないかもしれません。たとえ目に映ってもそれを見つめようとしないかもしれません。言い方を変えるなら、己を顧みることをせず、己の罪を見つめようとしないんです。自分が闇の中にいることにすら気づかないでいるなら、当然その闇を照らす光を見出すことなどできようはずもありません。ですからキリストという光を見つめる者は、まず己の闇を見ようとするでありましょう。そうして自分自身を見つめたならば、その闇を照らそうとしてくださるその光があるということに気づくわけです。しかもその光は自らの命を罪人である私たちのために投げ出して輝き続けるということに気づかされます。まるでろうそくのように身を削りながら輝いて、周りを照らすこのろうそくのように救い主キリストは輝き続けます。クリスマスは今さら言うまでもありませんが、その光の到来に喜び感謝をする時であります。この世の明るさに満ちたところから見ると、それはろうそくの光のように小さく吹けば飛ぶように消えてしまうような、頼りない、もしかしたら気づかないで見過ごしてしまうほどの光なのかもしれません。あるいは単に雰囲気を盛り上げるだけの演出に過ぎないような、そんな扱いしかできない光なのかもしれません。でも何も見えないような闇の中にあっては、つまり私たち自身が肉の世というその闇の中にいるということに気づくならば、そのろうそくの灯火は私たちを温かく包み込みながら、強く力強く明るく輝いて私たちの行く道を照らし続けるということに気づけるでありましょう。キリストの放つこの灯火、光はいつでも私たちと共にあります。私たちはその光の中に置かれています。その恵みの輝きを私たちを明るく清く照らす光として感謝して受け入れて歩むものでありたいと思います。一言祈ります。 主なる御神様、このクリスマスの喜びの礼拝にこうした多くの兄弟姉妹たちと共に招かれ、この礼拝を捧げることができまして幸いを心から感謝をいたします。私たちを愛するがゆえに、世にあなたは一人子をお送りくださいました。その光に照らし出されて、私たちはすべてをあなたの御前に捧げます。すべてを委ねて歩む私たちはいつも平安の中にあります。その喜びに感謝をしながら、これからもあなたに示された道を歩んでいくことができますように、互いに思い合い、祈り合い、支え合い、助け合いながら、喜びと感謝のこの信仰の道を歩み続けることを得させてください。さまざまな都合で共に集うことのできなかったお一人お一人をその場その場で顧みてください。特に病の床にある者、体調を崩している者、顧みてあなたの癒しの御手を差し伸べてくださいますように。疲れている者、重荷を負っている者には慰めと励ましとをつなげてください。これより始まります歩みもあなたと共にありますように。一言の祈り、尊き主イエスキリストの御名を通してお御前にお捧げいたします。アーメン。